それでは、今日の聖書箇所のヨハネ、による福音書、21章の15節から、23節、口語訳で、お読みしたいと思います。彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子、シモンよ。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子、シモンよ。私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子、シモンよ。私を愛するか。ペテロは私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが三度も言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっております。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。よくよくあなたに言っておく。あなたが苦しかった時には自分で帯を締め思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ行きたくないところへ連れて行くであろう。これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさいと言われた。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰なのですかと尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見て、イエスに言った。主よ、この人はどうなのですか。イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。こういうわけで、この弟子は死ぬことがないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかし、イエスは彼が死ぬことはないと言われたのではなく、ただ、たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるかと言われただけである。以上の箇所から今日は、私に従ってきなさいという題で、西堀牧師から、メッセージを取り継いでいただきます。
ヨハネの、21章の15節から23節を通して私に従ってきなさいという題でメッセージをさせていただきたいと思います。でもですね、正直なところ、この今日読んでいただいたところだけではなくて、この21章の最初から全部読みながらですね、私に従ってきなさい、イエス様が私たちをどのように招いていらっしゃるか、そのことをお話したいと思います。イエス様は十字架の上で私たちの罪を背負って死なれました。そして3日目によみがえって、その後40日間弟子たちに現れなさいました。その中で弟子たちに命じられたことは、さあ出て行ってこの福音を伝えなさいということでした。ヨハネの20章の21節にはこう書いてあります。父が私をお使わしになったように 私もまたあなた方を使わす。私はあなた方を使わすんだよとイエス様は言われました。またマルコによる福音書の16章15節には全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えなさい。またマタイによる福音書の28章の19節から20節にはあなた方は行って全ての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しあなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと書かれています。ですからイエス様が私たちに与えられた使命、弟子たち、また私たちに与えた使命は福音を伝えなさい、出て行って私のことを伝えなさいということでありました。しかしそのことに関して私たちはしばしば戸惑いを覚えます。いや、戸惑いを覚えたことがないという方はそれはそれで素晴らしいことだと思いますけれども、おそらく多くの方々がですね、戸惑いを覚えられたことがあるんじゃないかと思います。それは、これは、私がこう思ってるって意味じゃなくて、聖書がそう言ってる意味じゃなくて、誤解なんですけれども、私たちがまるで自分たちの勢力を伸ばすことをしようとしているのではないかとか、力を示したいとか、野望とか、信徒獲得とか、そんなことを考えて、いると思われるのではないかなという、そういう戸惑いです。わかりますか？決してたくさんの人が集まることを否定するわけではありません。それは素晴らしいことです。でも、そのたくさんの人が集まることをどうでもいいなんて私は決して言ってはいけないと思うし、素晴らしいことだと思いますね。今日もたくさんの方々がいらっしゃっていることを感謝します。でもですね、どっかの新興宗教のように、信徒を獲得して勢力を伸ばすことのことに一生懸命で、それでいいのかということを思ったり迷ったりすることはないでしょうか。それでいいでしょうか。歴史の中では残念なことでありますけれども、実際にクリスチャンが帝国主義のように自分たちの勢力を伸ばすことに不信していた時代がありました。権力者と一体になって自分たちが豊かになるために伝道するみたいなこともありました。植民地主義のために利用されたこともありました。実際に指導者たちが、教会の指導者たちが信者をたくさん獲得して自分のところにお金を集めるなんてことだってあったのであります。しかし今日の聖書箇所を読むと、ああイエス様が言われていた、ね、私の証人になるんですよ、私のことを伝えなさい、福音を伝えなさいっておっしゃったことは、そういうことではないんだって。そうではなくて、この全然違う、それとは まさに正反対のような生き方をイエス様は私たちに命じていらっしゃるんだということを思うのであります。まさに自分たちの勢力だとか信者獲得だとかそういうこととは違って、本当に私たちは神様の愛に満たされて、神様に本当に養われて力をいただいて、その与えられたものを持って私たちがイエス様のことを伝えていく、イエス様のことを、イエス様が人々に仕えられたように私たちも人々に仕えていく、そういう歩みなんだ。私たちは確かに福音を伝えていきます。多くの人に福音を知ってほしい、本当にたくさんの方々に伝えていく、それ私たちの使命であります。でもそれは私たちが神様に満たされて、私たちが神様の愛に満たされて、そこから溢れるものを持って人々に仕えていく、そのような歩みなんだということがわかるのであります。ですから今日は先ほど申し上げたように、この読んでいただいたところよりも前の21章の1節からの全体を通して3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一にですね、豊かな収穫を与えられるイエス様ってことです。イエス様は私たちに豊かな収穫を与えてくださるんだ。1節から8節までをお読みしたいと思います。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。 その表された次第はこうである。シモン・ペテロがデドモと呼ばれているトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子らや他の二人の弟子たちと一緒にいた時のことである。シモン・ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗った。しかしその夜は何の収穫もなかった。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。イエスは彼らに言われた。子たちを何か食べるものがあるか。彼らはありませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと、魚がたくさん多く取れたので、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言った。シモン・ペテロは主であると聞いて、裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは船に乗ったまま、魚の入っている網を引きながら帰っていった。陸からあまり遠くない50軒ほどのところにいたからである。実はですね、これとほとんど同じ出来事が前にもありました。それはルカによる福音書の5章の出来事でありますが、やはり同じようにペテロは夜通し漁をしていました。でも何にも取れませんでした。でもイエス様が、さあ沖にこぎ出して網を下ろしてみなさいと言われたんですね。それでペテロは、私は夜通し頑張ったんですよ、夜通し働いたんですよ、でも何も取れなかった、どうせダメでしょう、でもあなたがそう言われるんだから、あなたが言われるのはお言葉ですからって書いてありますが、あなたがそう言われるならばやってみますよ。網を下ろしてみたら、そしたらですね、網が魚でいっぱいになった。そしてイエス様がペテロに、私に従ってきなさい。そして何て言いましたか。あなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われました。ペテロはそれまで魚を取る漁師でしたけど、これからはあなたは人間を取る漁師になるんだよと言われて、ペテロは網を捨ててイエス様に従いました。それから3年間一度も網を手にしたことがなかった。そのペテロ、そのきっかけとなったのが、イエス様に従うきっかけになったのがこの出来事ですよね。それとほぼ同じ内容の出来事が、このイエス様が言われた言葉、前の時は沖へこり出してですけど、今度はもう沖にいたわけですから、船の右側に、その違いです。他は何も違わない。ヨハネもペテロも、その他の弟子たちも、ああ、あれはイエス様だって分かった。ああ、あれはイエス様だって分かったわけであります。で、この奇跡は、象徴的な意味があります。つまり、この漁は私たちの伝道の働きを指しています。私たちの伝道の働き、一生懸命イエス様のことを伝えていこう。でも、伝えても伝わらない。信じる人が起こされない。がっかりすることもある。心が折れそうになることもある。疲れ果ててしまうこともある。でも、それでもイエス様は、網を下ろしてみなさいと言われる。そして諦めないで網を下ろしていくとき、必ずイエス様は多くの収穫を与えてくださるのだというのであります。皆さんの中で伝道してきたけれども、イエス様のことを伝えてきたけれども、私はね、自分自身は神様の愛が分かったから、イエス様の十字架の素晴らしさが分かったから伝えていきたいと思って伝えていきたけれども、がっかりすることを何回か経験していく中で辛くなってきた、そういう方もいらっしゃらないですか。心が折れそうだ、もう疲れてしまったという方がおられるかもしれません。ああ、自分の方法がいけなかったのかなとか、自分の信仰が弱いのかなとか、自分が向いてないのかなとか、 あ、もうこういうの向いてる人にやってもらえばいいや、自分はダメだなと思って来られたかもしれません。そんな時、いや、皆さんが今もしもそういうふうに感じていらっしゃる方がいるならば、イエス様はそんなあなたのところに来られるのであります。まだ暗いうちに、夜が明けてまだこの夜の暗さが残っているうちに、もう疲れたよ、もうやだよ、もういいよ、もう休もうよ、リフレッシュが必要だよ、そういうふうに思う私たちに対して、イエス様は来られて、沖へ掘り出しなさい、右側に網を下ろしてみなさいって言われる。それはもう自分の努力じゃない、自分の力じゃない、これはもう神様の力であります。一人一人の一人一人がイエス様に導かれていく。皆さんご自分のことを考えてもそうでしょう。また本当にね、いろんな方々と話して教えてそうだと思いますよ。本当に私たちが、一人の人がイエス様を信じる、それは奇跡です。一人の人が自分の生き方はこういうふうに生きてきた、でも本当に自分の罪を認めて神様の前に、2000年前のイエス様の十字架が私の罪のためだったって分かって、本当にありがとうございますって感謝して立ち上がっていく、それは私たちが頑張ったからとか熱心にやったからとか、そんなレベルではない、神様の奇跡です。神様の御業です。その神様の力を求めて祈っていこうじゃありませんか。本当にこの神様の励ましをいただいて、もう一度網を下ろしてみようじゃありませんか。神様の御業を求めて網を下ろし続けようじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。私たちを養ってくださるイエス様ということです。続いて9節から14節を読みたいと思います。9節から14節、彼らが陸に上がってみると、炭火が起こしてあって、その上に魚が乗せてあり、またそこにパンがあった。イエスは彼らに言われた。今取った魚を少し持ってきなさい。シモンペテロが言って網を陸へ引き上げると、153匹の大きな魚でいっぱいになっていた。そんなに、ごめんなさい、そんなに多かったが、網は裂けないでいた。イエスは彼らに言われた。朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることが分かっていたので、誰もあなたはどなたですかと進んで尋ねるものがなかった。イエスはそこに来てパンを取り彼らに与え、また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえった後、弟子たちに現れたのは、これですでに3度目である。これは本当に温かい聖書箇所であります。夜通し働いて疲れている弟子たち、疲れ果てている弟子たちに対して、イエス様はどうしてまた一度捨てた網を手にして漁なんてしているんだと、何も言いませんでした。火を起こして朝食を準備して待っていたのであります。ね、なんでペテロは一度捨てた網をもう一回手にしたのかなと思うんですけれども、そのペテロを責めようともしないで、人々を責めようともしないで、火を起こして朝食を準備していたのであります。イエス様はどこで手に入れたのでしょうか分かりませんが、パンと魚を準備しておられました。そして弟子たちの取った魚も一緒に焼いて、弟子たちに振る舞われました。イエス様は私たちを養ってくださる方です。この出来事は、イエス様が私たちの歩みを、私たちのことを養ってくださる方なんだ。それは霊的なことも、経済的なことも、両方そうです。神様は霊的にも私たちを養い、経済的にも私たちを養ってくださる方です。霊的にというのは御言葉を通して私たちを養ってくださるということであります。この御言葉を通して私たちに、この私たちの心に語りかけて私たちを養ってくださる、私たちの内なる人を、私たちを強くしてくださる、私たちの心を満たし生きる力を与えてくださるお方であります。そして 経済的にも私たちの必要を満たしてくださる方です。そしてここでこのように彼らを養われたことは、この復活のイエス様が彼らを養われたことは、私たちが神様の働き人として神様の働きを担って歩んでいくときに、神様は必ずその必要を満たしてくださるんだということを表しています。イエス様は言われました。何を食べようか何を着ようか心配するな、思い煩うな、ただ神の国と神の義を求めていきなさい、そのようにおっしゃいました。教会堂の話が出てきていますが、本当に私たちが求めていたものに合うものが与えられ、だなというふうに思わされて、本当に、与えてください、この街道を与えてくださいという祈りをしていますけれども、本当にそこには多くの必要があります。しかし私たちもう、これ神様の約束でありますが、しかし私たちが神の国と神の義を求めていくならば、神の国と神の義を求めていくならば、それは神様、必要なものは全て与えられるから心配するな、思い煩うな、そう言われています。皆さん、私たちがクリスチャンとして歩んでいく中に、信仰を持って歩んでいく中に経験する訓練は、どんな時にも神様を信頼する訓練です。一生懸命頑張ってこういうことができるようになりました、こういうことを身につけました、そういうことではなくて、もっともっと神様を信頼して、もっともっと肩の力を抜いて神様を信頼して歩んでいきなさい、もっと大胆に神様を信頼して進んでいきなさいね、そういう訓練であります。大丈夫です。イエス様は私たちのために火を起こして食べ物を準備していらっしゃいます。疲れ果ててもうダメだと思うような私たちをも養ってくださる方です。そしてここでイエス様は、あなた方が取った魚も持ってきなさいと言われました。あなた方が今取った魚も持ってきなさいとおっしゃいました。私たちも自分のものを持っていきます。でもそれはやっぱりもともとイエス様が与えてくださったものです。イエス様が網の方、身のこちら側に網を下ろしてみなさいと言われなかったら取れなかった、イエス様が与えてくださったものです。イエス様が準備してくださったものです。ダビデは神殿を建てるための材料をソロモンのために残しておいたことがありました。その時に彼はこういうふうに言ってますね。神様にこう祈ってます。しかし我々がこのように喜んで捧げることができても、私は何者でしょう、私の民は何でしょう、すべてのものはあなたから出ます、我々はあなたから受けてあなたに捧げたのです、我々はあなたの前で、あなたの前ではすべての先祖たちのように旅人です、寄留者です、我々の世にある日は影のようで長くとどまることはできません、我々の神主よ、あなたの聖なる名のためにあなたに家を建てようとして我々が備えたこの多くのものは、皆あなたの手から出たもの、皆また皆あなたのものです。この捧げ物を持ってきたダビデも、本当に多くの捧げ物を持ってきたダビデも、これは神様が私に託されたものだ、もともと神様あなたが与えてくださったものだから、私が捧げたとか、そんなことはもうとんでもない話で、すべては主が与えられるものです。この方がすべてを、必要なものを、私たちのすべてを与えてくださる、霊的にも物質的にも、本当にすべてを与えてくださることを信頼して歩んでいこうではありませんか。そして最後のところであります。イエスを愛し、隣人を愛す使命ということです。今日のメインのところでありますが、食事の後、イエス様はペテロに、あなたは私を愛するかと3回聞かれました。イエス様が3回も聞くから、最後はペテロはものすごく心を痛めたとありますが、最初にイエス様のことを3回知らないと言ったのはペテロの方であります。イエス様はその3回を一つずつ塗り消すように、私を愛するか、 私を愛するかと聞かれたのであります。ペテロは私はあなたを愛しますと答えました。そしてそれに対してイエス様は、私を愛しているならば私の羊を養いなさいと言われました。イエス様を愛するならば、私たちがイエス様を愛するならば、イエス様あなたね、私たちも本当にイエス様に愛してもらって、イエス様の十字架で私たちの罪を背負ってくださって、本当に豊かなものを与えてくださった、私たちの日々の必要も満たし、私たちの霊的な必要を満たしてくださる、私たちが本当に伝道していこうとするときに神様は収穫を与えてくださる、本当にその神様の愛を私たちはいただきました、神様の力を経験しています、だったら神様ありがとうって私たち思うわけですよね。でも私たちが神様ありがとう、神様あなたを愛しますよ、そうならば、もしもそうならば、あなたの隣人を愛しなさいって、あなたの羊、このあなたの周りに羊を養いなさいって、イエス様を愛するならばその愛を周りの人に注ぎなさいってイエス様はおっしゃるのであります。私を愛するなら羊を養いなさい。皆さん、羊を養うというと、まあそれは牧師の仕事でしょうと言われるかもしれませんが、でもですね、これは皆さん、私たちみんなの仕事であります。一人一人の仕事であります。一人一人が互いを養うのであります。互いを励まし、支え、生かすのであります。私たちはイエス様の証人として、イエス様の証人として出ていくわけであります。それはこれが正しい教えだからこれを信じろって伝えていくわけではありません。一生懸命これは正しいんだから、いかに自分が正しいかということを一生懸命、このイエスが十字架にかかって私たちの罪を背負ってくれた、これは正しい教えなんだから信じなきゃいけませんよって、そうやってこの一生懸命伝えていくのではありません。イエス様に養われて、イエス様に力をいただいて、イエス様に愛されて、その愛をイエス様に返したい、イエス様ありがとう、本当にその愛に応えていきたい、あなたにお答えして、すべてをあなたに捧げて従っていきます、そう思うなら人を愛しなさい。イエス様に返すことは人を愛することなんだ。周りの人々を愛し、周りの人々に仕え、周りの人々に与えていくことなんだということであります。そのように歩ませていただこうではありませんか。それは簡単な道ではないとイエス様はここでおっしゃっています。困難があるでありましょう。ペテロはここで行きたくないところに連れてかれると書いてあります。まだ若かった時には自分でやったけれども、そのうちあなた方は手を伸ばして嫌なところに連れてかれるよ。これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すか、それを示すためだったとこの聖書には書かれていますけれども、本当に実際ペテロはローマで殉教しました。ローマで命を落としました。暴君として有名なネロの時代のこと、ネロ皇帝の時代のことでありました。でもそんなことも含めて、イエス様は私に従いなさいおっしゃった。困難はありますよ。願った道が閉ざされることもありますよ。でも私に従いなさい。どうしてですか？この方が一緒だから。私が一緒に行くから。あなたのために命を与え、あなたに全てを与えてくださった方がおられる。あなたを作り、あなたのことを誰よりもよく知っていて、あなたの内側も外側も満たし、あなたを養ってくださるお方が一緒なんです。その私に従いなさい。そう従いなさいって書いてあるんだから、先に行ってくださるのはイエス様です。イエス様が先に行ってくださるんです。そこに私たちはついていくだけです。最後に一人の弟子がペテロと一緒にいました。このヨハネによる福音書を書いたヨハネであります。同じ町で一緒に養生していました。ペテロと同じ町で同じ仕事をしていました。 一緒にペテロに、一緒にイエス様に従って一緒に歩んでいたヨハネであります。ペテロは、このヨハネはどうなんですかと聞きました。それに対するイエスの言葉は衝撃的です。このヨハネがずっと生きているとしても、それがあなたに何の関わりがあるか。今までずっと一緒に歩んできて、同じ釜の飯を食って、そして一緒にこれからもやっていこうというこのヨハネ、このヨハネのことを指して、このヨハネはどうなんですか？どうであろうと、それがあなたとの何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさいとイエス様おっしゃった。私たちも周りが気になる時があります。あの人はどう思ってるのかなとか。あの人はどうするのかな、周りのことが気になる時があります。でも大切なのはあなたがイエス様に従うことです。あなたにはあなたの特別な道があります。特別な使命があります。他の人とは違う使命があります。ただイエス様があなたに与えている使命に忠実でありましょう。イエス様はあなたを豊かに満たし、あなたを養い、あなたを用いてくださる方です。本当に私たちが出て行ってイエス様にお答えしていくってことは、ただ言葉でイエス様がこういうふうにしてくださいましたよって伝えるだけではなくて生きることです。イエス様が私の羊を養いなさいって言われたように、隣人を愛し、互いを愛し、出会う人々に仕えていくことです。本当にそのことに忠実に歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日もあなたは私たちに、私に従ってきなさいとおっしゃいました。従ってきなさいとおっしゃった方はいつも私たちの前を歩いてくださる方だから感謝します。私たちが行く時に先に行ってくださる方だから感謝いたします。あなたがいてくださるから大丈夫です。困難はあることを予言されました。自分の願った道ではないところに導かれることもあることを私たちは知っています。でもあなたが導かれるところならば大丈夫です。主よ、あなたを信頼いたします。あなたに委ねます。どうかあなたが導いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、一人一人の応答の祈りを神様の前に捧げましょう。